声と言葉の磯貝ラジオ、今回もゲストをお呼びいたしてまして、磯貝メソッドの聞き方耳トレという講座がありまして、それを担当しております。
はい、増田義晴です。よろしくお願いします。
はい、広木睦子です。よろしくお願いいたします。
はい、この聞き方耳トレという講座があるんですが、まあ磯貝メソッドとしては実は重要な講座として位置づけてるんですが、どんな内容なんでしょうか。
どんな内容なんでしょうか。
内容というか、はい、
まず人間っていうのは聞いた音しか出せないっていう大原則があるんですよね、はいはい、でどうしても私たちは発声発声って発声のトレーニング、磯貝メソッドはもともと発声のトレーニングのメソッドですけども、はい、出すこと出すこと出すためにはどうすればいいのかっていうことにばかり目が行き過ぎてしまうというか、それはすごく大事なことではあるんですけれども、はい、でも自分の声の聞き方、あるいは周りの音の聞き方っていうのがどういうふうに聞こえてるのか、受ける、まあ、聞くっていうよりは私たちは受けるっていうふうに言ってるんですけども、はい、受けてるか受けてる状態、身体でどう受けてるかっていうことがしては、まあ、結果的には声につながってるんですよと結果ですね、
はい、
まあ、その元のところの聞く状態を整えて、まあ、よりいい状態で聞き受けるっていうことはどういうことなのかっていうことを、まあ、学んでいる、はい、言葉にするとなかなか難しいですね。
そうですね、だから私が説明するときは、皆さん料理するときに食べたことがあるものしか作れませんよねって言うと、ああなるほどねって言ってくれることがあったりとか、 あとは呼吸もそうですよね。息を吸うから吐くように、喋ってばっかりだと言葉って出てこない、
ま
あ、入るから返す、出すから戻るっていうことがコミュニケーションになってって言って、そのために言葉があるので、うん、出すことばかりだとどうしても片手落ちになってしまうのではないかということで、うん、やはり聞き取れ耳取れ聞き方大事かなと思います。はい、
うん、
はい、まあ、目的はいい声いい言葉を出すことなんですが、まあ、その質を上げるためにはやっぱりいい耳を持つ聞くということが大事だということですよね、
うんうん、今ね料理の話もありましたけど、例えば英才教育でね、小さい時からバイオリンとか、
はい、
ね、2歳や3歳からバイオリンされたりとかピアノをしたりとか、なんであんなに小さい時からやってって、あれは耳を育ててるんですよね。耳の発達っていうのはだいたい10歳ぐらいで止まるというふうに言われていて、もちろん日常生活を普通にしていく分には問題はないですが、音の聞き分けをしていく、もう精密にこの音ね、音の精査っていうことを研ぎ澄まされて、その耳が必要な職業に関しては早期、早ければ早い方がいいと言われるので、バイオリンも技術をね、こう弓をどういうふうに弾くかっていうよりは、いい音に接するために早期教育をしているっていうふうに言われているし、実際そうですね、
はい、先ほどの料理の例だと味覚音痴の料理人なんてピンとこないですよね。
そうですね、
うん、まあ、味覚に関しては特に鍛えるというのはあまりないのかもしれないんですけども、
あでもやってらっしゃるんですよね、うんうん、きっとね。
あ、なるほど、
うん、
そうですね、ソムリエなんていうのはもうひたすら飲んで、
うん、
はい、
そうですよね、
舌で覚えてらっしゃるの
かな、ね、味を覚えて
だし、タバコつったりお酒を無理に飲んだりして、ここを壊さないようにね、口を壊さないようにしたりとかもされてるんですよね、きっと、
はい、
まあ、ピンキリなんでしょうけどね、それも、はい、いろんな人いるから、
まあ、聞くことが大事だと言っても、ただたくさん聞けばいいのではなくて、質の高いものを聞く必要があるってことです ね、
うんですね、先ほどの料理とかもそうですよね、うん、例えば人の声でも、この人の声ちょっとガラガラしてて思うようじゃないわ、聞きにくいわっていうのをたくさん聞いてると、これ耳だけじゃなくて、耳とやっぱり心ってすごく連関があって、
はい、
心とやっぱ体って連関あるから、そういうのをずっと聞いてると、例えばね、 お芝居見に行って声が枯れちゃった役者さんの音声とかをいい音でないものを浴びてるってことは決していい状態ではないし、いい音もそうだし、いいものを食べるってこともそうだし、良いことが分かればそうでないものを食べた時に分かりますよね。
だからいい音だからといってオペラ歌手の音をいっぱい聞くとかそういう意味ではなくですよね。
あれはいい音、特殊な
特
音
殊
だ
な音だ
から。
し、それは一つの響きの経験としてはいいですけどね。まあ、いろんな音を聞くのはいいと思うんですよ
そう
ね。
ですね。
で、何よりもやっぱりそこでデジタル音っていうのは結局人間の口頭で作った音を電気信号に変えてるわけですよね。からそれよりもやっぱりこの喉の響き、震えを直接相手の喉の響きに伝える、そういうものを受けてもらうことが一番いいのかなとは思いますけどね。
はい、今回はここまでです。次回は講座の具体的な内容などについてお話しします。お楽しみに。ありがとうございました。